どうも。
どうも。
本日収録時点6月13日金曜日ということで、
そうです
い
ね。
よいよちょうど2週間前となりました。
2週間前ですね。
懇親会まであと2週
懇
間と
親
なりま
会。
した。6月
懇親会。
27日。つ
懇
いに金
親
曜日
会。
開催ですよ、金曜日。なんとね、午前には、鏡も幕張の方の、幕張第2会場の方でお祝いを
ま
され
か
ると
り
いう
たい
ことで、あと、この回のスポンサーの方々には、スポンサーになると、今ね、スポンサーになるの一口160万ぐらいかかるんだけど、スポンサーになると、年に2回ディズニーランドに入るで権利がもらえるという、そういう、スポンサー制度を持っている、生誕祭なんですけども、午前の部の方では、第2会場の幕張の方で、かがみんが、
鏡
特別グリーティングを行うということで、そちらの方に参加された方もね、ぜひ午後の方は、スピアリにお越しいただければと思います。というわけで
よろ
お
しく
相
お
手
願い
は、
し
プーヤと、
ます。死んだないです。はい、というわけで、カンテラもいます。
はーい。
はい。
はい。
というわ
よろしく
け
お願いし
で、
ます。
最近の話題。
はい。最近
はい、
とりあえず、サ
とり
ミ
あえ
ダ
ず、
レ式に。
最新の、日本だと、トイストーリー・オブ・テラー。
これ、びっくり
こ
し
れ、
たわ。
独占、
どうしたん
なんで
で
お
すか、
前が
最
独
近。
占すんのって。
D ライフどうしたんすか、本当に。
トイストーリー・オブ・テラー、トイストーリー・トゥーンの最新作です
はい。
ね。
何分
で、
だっけ？ 30 分ぐらいだっけ？
30分のテレビアニメーションなんですけれど、30分番組のテレビアニメーションなんで、実質20分ぐらいなんですけれども、それがなんと7月に D ライフで独占放送するという。
D ライフ。以前も取り上げたけど、無
恐ろ
料の
しいニュ
BS
ース
だで。
が入ってきました。はい。
ディズニーチャンネルならまだしも D ライフかよっていうね。
もう、いよいよ D ライフは、日本の ABC テレビになってきましたね。
いや、本当にね。
このトイストーリー・オブ・テラーが、今までのトイストーリー・トゥーン、ハワイアン・バケーションとか、レックスはお風呂の王様とかが、映画の同時上映短編として制作されてたものなんです
そ
け
れ
ど
か、
も、
偽物バズがやってきた
そう
か。
そうそうそう。このトイストーリー・オブ・テラーは、去年のハロウィンの ABC テレビのスペシャル番組として作られたもので、
今のとこ日本人で見てるのは D23 で見ただけ。
D23 エキスポジャパンの、一番最初の、アイガー CEO の講演の時に、ワールドプレミアとしてサプライズ上映が行われました。あの時
なん
は
で
字
お前
幕
がっ
版だった
て
よね。
あ、そうな
うん、
んだ。
字幕だったね。
で、今回、吹き替えはちゃんとあの二人という。
おお、すごいじゃん。って
そう、
こ
演
と
出、
は、
唐沢時は、一年秋、所ジョージってちゃんと書いてある。そういう、びっくりするニュースから入っていきます。
いやー、すごい。
わけで、まあ、割と D ライフが、本当に ABC テレビみたいになってきたんで。
だってほら、D ライフ、みんな、なんかあんまりタイムラインだとみんな見てないみたいな。ディズニーネイチ
ディ
ャー
ズ
やっ
ニ
て
ー
ます
ネイチ
から。
ャーを今、
ディズニーネイチ
もうディ
ャー。
ズニーネイチャーよ。自分はね、毎回、これから今日やるよ。あと5分でやるよ。今から始まったよって言ってるんだけ
ディズニーネイチャー、わざわざまた日本語でナレーション撮ってるんですよ。
そう。し
こ
か
のため
も、
に。
メンバーが結構すごくて、谷原
そうそ
章
う
介とか、普通にこれ、映画劇場用じゃねえのみたいな。とかね。しかもなんか、
味がわからない。
この前日曜日、朝日新聞、うち朝日新聞なんだけど、
はい。
テレビ欄の左下に、右下かな、なんか、ディズニーネイチャー、日本初放送、D ライブって書いてあって。すごいな、
この
こ
人たちのお金はどこから出てくるんだろう。
D ライブで見てると、CM なんか大してやってないし、一体、どうやってお金になってるんだ、これは、みたいな。
なかなかすごいですね。皆さん割と BS 局の中でも来てる方として割と世間的にドラマでも、あと、ABC のバラエティ番組とかをやってると、あれちょいちょい伊集院がラジオで喋ってるっていう。D-LIFE のバラエティ番組が面白いっていう話を伊集院がちょいちょいラジオでしてる。
そうなんだ。
割と日本は住み分けが進んできた感じがしますね。そもそも、 今、日本はディズニーチャンネル、ディズニー XD、ディズニージュニア、D ライフという4曲で、ディズニー系の放送局をやってます。で、もともとディズニーチャンネルがスタートなんですけれども、そこからディズニー XD とディズニー、ジュニアが派生した形ですね。で、今のディズニーチャンネルの方は、割とドラマシリーズが一段落ついてきた感もあり、瞑想が進んでるんですけども、そもそも、ディズニーチャンネルが、ドラマシリーズに舵を切ったときに、ディズニーアニメーション、ハウスオブマウスとか、ああいうアラジン大冒険とか、キムポッシブルとか、そういう系が居場所がなくなり、そういうのの受け皿として作られて別の曲として独立したのが、ディズニートゥーンという、
おー、全然
テレビがした。
知らないか、すごい勉強になるな、これ。
だから本当にそういう、いかにもトゥーンスタジオ感がある、そういう、ライオンキングのティモンとプーマとかを1日3時間連続放送とかしてる、頭おかしい放送局だった。
もう何でもいいや、流しとけや、みたいな。
すっげえ番組、独立したはいいけど番組数足りねえなっていう。で、あの時は一応24時間全部アニメっていう、本当にドラマシリーズが台頭してきたディズニーチャンネルに対して差別化を図った、チャンネルでしたね。
それは有料？無料？
それも有料です。
あ、有料になった。
で、それの中で、今ディズニーチャンネルでは、普通のディズニーチャンネル枠、アニメとかドラマシリーズをやってるのに対して、マジカルワールドオブディズニーっていう映画枠があります。そしてもう一つ枠として、プレイハウスディズニー、今のディズニージュニアっていう子供向け幼児枠の番組が、枠が用意されてるんですね。で、ディズニートゥーンでは、その枠として、午後に男の子向けのアニメーションを集中的に流すジェティックスっていう枠がありました。
ディズニージュニアの中
ディズニー、ディズニートゥーンの、トゥーンディズニーだ。ごめんなさい。トゥーンディズニーの中の、トゥーンディズニーっていう放送局の中の時間帯の枠として、ジェティックスっていう枠を作って、そこで、割と、男物子向けのロボットアニメとかを集中的に流してたんですね。で、結果的に、そちらの方が好評だということになりまして、そっちに舵を切るのが、今のディズニー XD になります
。つまり、ディズニー、トゥーンディズニーの中から出てきたと。
の、そっちの男の子向け枠を拡張して、あっさり、実写も流すようになったのが、ディズニー XD という、今のチャンネルです。
ちなみに、その、トゥーンディズニーとディズニー XD、まあ、どっちも有料。で、どこで
見るの？有料で、だから今だと、ディズニーチャンネルを契約するときに、プラス100円ぐらいするとついてきたりと
か。ああ、そういうことなんだ。
あ、なんか基本的にだから、スカパーの1チャンネルとして存在してます。
スカパーの中にあるんだね。
とか、だから普通のディズニーチャンネルを契約するのと同じ理屈です。
なるほど、なるほど。
だからそれこそアニマルプラネットとかと同じ枠だと考えてるからね。
なるほど。
アニマルプラネット。
ディズニーチャンネルは最近 BS 化したからちょっとややこしいんだけど。で、そういう住み分けが済んでました。で、プラス、ディズニージュニアという、昔のプレイハウスディズニー。子供、幼児向け枠が、一日中放送してるという曲が誕生しました。で、まあ、そこでやってたんですけれども、結局そうすると、トゥーンディズニーがなくなってしまったので、今、例えば、ライオンキングのティモンとプンバーとか、キムポッシブルとか、まあ、ハウスオブマウスとかを見る手段がほぼなくなってしまってるんですね。D ライフが拾う以外の手段がないんですよ、今。
つまり、ディズニーチャンネルとディズニー XD と。
どっちからも追いやられてしまったのが、結果的に、ああいう、昔、みんなが思い浮かべるディズニーテレビシリーズ。
ディズニーチャンネル。
ディズニータイムでやってたようなディズニーシリーズですね。
ディズニータイムね。
ディズニータイムのアニメーション枠でやってたようなあの作品たちを見る方法が今なくなってるんですよ。で、その枠の系譜として作られている最新アニメーションが今で一番と、フィニアスとファーブです。ただ、もうフィニアスとファーブとか、あと、怪奇ゾーングラビティフォールズ、ね。 あの居場所がないんですね。あの子たちはだから単体の力があるんでディズニーチャンネルで生き残ってるんですけれども、うん、そういう枠としてちゃんと設けられてないので、う
ん、なんとなくやってるみたいな、
毎日確立できずに、あの昔いた名残の枠にリロ&スティッチザシリーズとかの残留組と一緒にいるっていう、
それはディズニーチャンネルの中で、
はい、なるほど。で一時的に先月までだったんですけれども、うん、4ヶ月ぐらいグラビティフォールズが一時的に XD に移るっていう事態が起きてました。うん、本当にどっちでやればいいのかがわからない。で、実際にアメリカでもフィニアスとファーブはディズニーチャンネルとディズニー XD 両方でやってます。
あ、そうなんだ。アメリカでもディズニー XD はあるんだ、ね、ディズニーと
同じように分かれてます。で、アメリカでは両方のチャンネルでやってます。で、なおかつ、確か XD の方が一周ぐらい放送が早いんですね、新エピソードとか、ね、
うん。
なので、割と、そういうアニメーションはディズニー XD なんじゃないかっていう動きもあるんですね。
あれ？ディズニー、なんだっけ？ディズニージュニア？
はい。は、子供向けなので。
もっと子供向けとの？
幼児向けですね。
あ、そういうこと。幼児向け。
ミッキーマウスクラブハウスとか。
あ、あれね。
ソフィアとかやってる。
あ、幼児向けね。
はい。なるほど。
もうちょっと小学生とかになると、
小学生とか上がってディズニー XD。
なるほど、なるほど。
で、高校生とかになるとディズニーチャンネルっていうのが、
理解した。
大雑把な流れで、そこからあぶれてしまってる皆さんがいるんですけれども、そのせいで、うん、で、そのフィニアとファーブが強いので、いかんせん、うん。ディズニーチャンネルの中でお互いの住み分けがうまくいかないんですね。うん、長いこと、うん。で、その模索が続いていたんですけれども、うん、ここ、数ヶ月で大きな変化が起こりました。
ほうほう。
というのも、そのきっかけは、あのディズニー社の超巨大買収です。
ああ、なるほど。
まず、これ意外と知られてないんですけれども、うん、まずジム・ヘンソンスタジオを買収しましたよね。
したした。
実はあのパペットを使ってディズニー XD で、パペットと人間実写のテレビシリーズを作ってるんですよ。
え、それなんてやつ？全然知らない。まあ、セサミストリートみたいなことだよね。
そう。そういうアニメーションを、しかもすごいディズニー XD 感ある感じの、ゲームとかを交えた感じで、やってるアニメーションがあるんですよ。
え、ちなみになんていう？
正確な名前が、クラッシュとバスティーみたいな名前だったんですけど、1年前からかな？っていう、ことをやってるんです。
へー、全然知らなかった。ちょっと調べてみよう。
で、プラスしまして、
うん、
マーベルが買収されましたね。
マーベルね。
最近、テレビ東京では、超面白いディスクウォーズアベンジャーズ。これが皮肉なのか真面目なのかよくわからないって言
って。全然見てないよ。
ディスクウォーズアベンジャーズをやってますけど、うん、いや、意外と面白いんですよ。
本当見た方がいい？
面白くないわけじゃないんですよ、あれ。地味に面白いんですよ。
なんか、のじさんがすごい見てるって。
あれ、毎週、放送から1週間の間、ニコ動で流れるんで、ニコ動で無料放送されてるんで、
それはいいね。
コメントついてすっごい面白いですよ。あっても、クラッシュとバーンスティーン。
クラッシュとバーンスティーン。
ね、さっきの。マペットが出てくるやつは。
クラッシュとバーンスティーン。バーンスティーン。
バーンスティーン。
バーンスティーン？
うん。
うん。おー、ほんとだ。あー、もうほんとだ、ほんとだ。
クラッシュとバーン、三姉妹に囲まれて、うだつの上がらない少年はやっと。家ではままごとや人形を遊びばかりでちっとも面白くない。ある日、人形売り場に連れてこられたワイヤットは、男の子の人形を作ってクラッシュと名付ける。すると驚いたことにクラッシュは突然意志を持って動き始めたのだ。姿形はマペットだけれど、感情豊かな人間そのもの。念願の弟分ができて、ワイヤーと大喜び。本物の兄弟さながら、二人のはちゃめちゃな愉快な毎日が始まる。
ちょっと、マペ、マペ、ザ・
マペ
ッツ。
うん。そういうアニメーションをやってたり、ドラマシリーズをやってたり、
それから、で、そういうのやってるっていうのはいいことだね。すごく。
から、まあ、ディスコ・ザ・ベンジャーズが始まりましたけれども、それに合わせて、先月のディズニー XD が、ほぼ1ヶ月丸々使った特別編成で、マーベル超 無敵月間という特別編成をやりまして、うん、マーベルのシネマティックユニバースじゃない方の、うん、ハルクスマッシュヒーローズとか、あとアルティメットスパイダーマンとかね、最近だと。
アニメね。
はい。ああいう系の、マーベル、うん、アベンジャーズ系アニメをガンガン放送 し始めました。そしてさらに今度アメリカでの放送が秋、日本だと冬に始まるんですけれども、スターウォーズリベルズという新しい 3DCG のアニメーションが始まります。
クローンウォーズ的なことか。
そうですね、
クローンウォーズ、あ、そうか、
クローンウォーズが、エピソード2とエピソード3の間、クローン対戦から、その復讐に至るまでの間なんですけれども、今回はエピソード3から4の間、新三部作と旧三部作を結ぶ、あ、
スターツアーズとか、そこで、
そう、スターツアーズの近い、うん、帝国の支配が進んでいく中で、反乱者、日本語のタイトルはスターウォーズ反乱者たちっていう名前なんですけれども、こちらは、冬で XD 独占放送が発表されてます。ちなみに、この、スターウォーズリベルズの新しい、ドロイドの、まぁ、あ、R2D2 っぽい、ああいうドロイドがいるんですけれども、
キャラクター。ストロメク、
予告見てる予告。
あの子は、この前のスターウォーズウィークエンドでも、グリで登場するという。
はぁ、やっぱりちゃんとやってるんだね。
スターウォーズリベルズは新しいアニメーションとして、
これはまだまだ情報の摂取が足りん
か。ディズニーチャンネル文化祭で冬にディズニー XD やるっていうことが予告されてたって、はあ、探すといろんな情報実は溢れてたっていうことが、
全然知らなかった。そのてかすごい、なんかジム・ヘンソンスタジオ買って、マーベル買って、ルーカスフィルム
買って、ね、どれも活かしてる、
どれもちゃんと活かしてっていうのはすごいな、
うん、なおかつそのマーベルとスターウォーズを買収したことによって、ついに XD が自分の立場を確立したんです ね、
うん、ちゃんと考えてやってるんだな、当たり前だけどすごいね、
ついに住み分けが成功したっていう感じ、ね、ちなみにXD と同じようにそれに見事に乗っかってるのが、さっきも言った通り、XD 側についているのがフィニアスとファーブなので、フィニアスとファーブ、去年、フィニアスとファーブ、マーベルヒーロー大作戦という、
あったね。
アベンジャーズを3つの章に集結させるという、アニメーションを作りました。そして、今度、今年の夏ですね。今度は、スターウォーズをやります。
うん。すごいな。フィニアスとファーブでやるの？
前回は、フィニアスとファーブのところに、マーベルヒーローたちが集結するという話でしたけど、うん、今回はフィニアスとファーブたちがスターウォーズをやります。
あれ、あの画像ってなんかネタじゃなくて
ガチ
ガチだったんだ。
だからあの中、本当にあれを見ながら本当の映像はどれなんだっていう、あのフィニアスとファーブのクリエイター2人が褒めてる意味でバカなので、
うん、いい意味でバカ、ね、いろんな絵を
ツイッターに流しまくるんですよ。
流してるよね。
ちゃんとこね、もうね、キャンディスがね、500ぐらいやってるからね、もうどれだか全然わかんない。キャンディスもやりすぎ、いろんなものに使いすぎ。割と、うん、初期コンセプト。最初に発表した時とかは、あの二人がまたふざけてて、20世紀ディズニーっていうロゴを作って流してる。
それいいの？
そろそろお前ら怒られろ。あと、最初のコンセプトアートだと、ハンソロの役をイザベラがやってるとか、もう意味わかんねえって。結局、ダース・ベイダーが誰やるのかもよくわかんない。最初、ファーブって話だったんだけど、今、ルーフェン・シュマーズの絵もガンガン出てるし、そんな感じの。
確かに出てるね。
アメリカでは夏、まあ、日本でも今年中に。
まあ、これだけテレビ局持ってたらどこかでやるでしょうね。
思われます。
すごいなぁ。テレビも。ちゃんとフォローしていかないとダメですね、ディズニー好きは。
そして今一番の話題は、なんといっても、ディズニージュニアの新シリーズ、来年スタートが予告されました。
出た。
ライオンキングの新シリーズです。
これね、実はお便りいただきまして、まぁ、ちょっと先行するけど、はい、ロジャー・イルカさんから、プチャ的にライオンキングの新テレビシリーズはどうなんでしょうかと。
これは、
それはもうカンテラさんにちょっと。
まあどうですか一回。
どうですか、
とりあえず、ちょっと、こういう視点では。
ちょっと、実はですね、ライオンキング2は自分はもう、とにかく嫌いで、
はい、
本当に嫌いなんですよ。もう。理由としては、ライオンキングをね、子供の頃すごい見てたのよ。ビデオテープが、なぜかそれだけあって、はい、うちに、擦り切れるほど見てて、
はい、
こうすごい思い出に残ってる。で、それで、ディズニー好きになって、最初の頃だから、 あ、ライオンキングに2があるんだって知って、こう、ま、ウキウキしながら、こう、再生をしたところ、これはなんだと。もう思い出を全て破壊してくれたな、みたいな感じで、もう、本当に最悪なんですね、自分的には。
今回の、新シリーズは、ライオンキングの、1の後の話になります。シンバとナラの第2子、つまり、ライオンキングに2、登場するキアラの弟にあたりますね。
うん、誰だよ、お前ってね。
のキヨンという、キャラクターが登場しました
。ってことは、2の終わりまではその話は進んでないってことだね、かな。
そうですね。2の前あたりだと思いますね。途中かの、
まあ、どうでもいいぞ。
そういうキヨンっていう子が主人公のテレビシリーズになります。
まあね、その、ライオンキング2は自分はもう本当に嫌いなんだけど、このテレビシリーズっていうものは、なんていうかまあ、また別っちゃ別だから、まあ、そういう意味では別に、やってて、まあ別に見てもいいかなっていう気があるんだよね。
舞台は、まあ同じく、プライドランドでして、うん、ムファサとか、ムファサが出るんですよね。ティモンとかプンバ、ラフィキ、ザズーなんかも登場すると予告されています。
ムファサだって死んでるじゃん。うん、あ、実は生きてたんだ。
はいはい、多分、あの、星の形で登場すると思うんですけど。
そっちか。なんだ、また実は生きてんのかと。
で、まあ、彼らは多分、特別出演の形になりそうで、うん、メインは、その、キヨンと、その仲間、アナグマとかカバとか、動物たちですね。それが、プライドランドを守るということで、家族とか共同体の大切さを学んでいくということになっています
。そうそう、そういうところはまあ、ライオンキング使いやすいし。
うん、だから、割と、まあ、ディズニーチャンネルなんで基本的に教育系のお話になるんですけれども、うん、なんと、ソフィアから続きまして、2回連続、帝王学を教えてくるという。
え？
ソフィアは、プリンセスになるためにはどうすればいいか。うんうん、今回は王様になるにはどうすればいいかという。
あ、そういうことやるんだ。
だって、それこそ、この主人公のキキオンのお姉さんが王様、王女になることは確定なので、それに対してどうするかみたいな話もあるっぽいので。
なんか、へえ、面白いね。
教育のレベルが高い。
まあ、まあ、ディズニーって言ったらそういうのは避けられないってことなのかな。
はい、面白いのか。なんとか出てる絵を見る限り、2D アニメーション。
そうなんだよね。
2DCG です。今んとこディズニージュニアは、ミッキーマウス、クラッパーハウス、ジェイクとネバーランドの海賊たち、小さなプリンセス、ソフィアと 3D で続いているので。
うん、2D やってくれるの嬉しいよね。
意外でしたね。
うん。で、多分、あの、クオリティも、絵だけでも結構綺麗だし。
今の、ディズニーチャンネル系で 2D アニメーションを作るには割とクリエイター主導になっていて、うん、今 2D アニメーションを作ってるのが、フィニアスとファーブ、怪奇ゾーン、グラビティフォールズ、ミッキーマウス、うん、なんだかんだワンダーが、うん、2D アニメーション。うん、どれも最近の、クリエイターが大きく出てまして、うん、それに対してその人主導で作っていくっていうのが基本的に今のディズニーチャンネルの大きな流れです。で、それに対して今回は、監督とかを見る限りそれとは外していて順当にディズニージュニアっぽい、企画主導でやってます。
うんうん、
なので、うん、どうなるかがちょっと見えてこないんですけれども、面白いのが、今回の設定ですね。プライドランドをそのまま使うということで、基本的に一番近いのはジェイクとネバーランドの海賊たちになります。ジェイクとネバーランドの海賊たちというのが、舞台がネバーランドでして、まあ、それこそ。で、ジェイクっていう子供、まあ、基本的に子供の海賊の真似してる子たちが、いろんな冒険をして、それを、フック船長とスミーが邪魔をするという
シリーズ
のがメインのシリーズになります。で、そこに対して途中からちょくちょく特別出演という形でピーターパンが参加するようになりました。
うん、
今回は多分割とその系譜に近いのではないかと思っています。舞台が一緒で主人公がオリジナル。で、映画のキャラクターがちょくちょく出ることによって掴んでいくという感じですね。ただ、まあ、あまり、ジェイクとネバーランドの海賊たちでは、ピーターパンが出るという感じには押していないんですけれども、そういう風に昔の映画のキャラクターが出るっていうのを激推ししてるのが、小さなプリンセス、ソフィアの方ですね。こちらは、舞台は全く違う架空の国なんですけれども、ちょくちょく、ほぼ亡霊みたいな感じで、幻覚みたいな感じで、 過去の歴代プリンセスたちが登場するということになる。ちなみに7月に白雪姫が登場する第2期のスペシャル版が。
はいはいはい。
うん、
これで6プリンセス全部揃うんですね。
すごいな。そんななってんだよ、もう今、そ
っか。もう今後3期か。2期だっけな。ムーランとかラプンツェルとかの登場が決まっているので、発表されていますね。で、今回のこのライオンキングの、新テレビシリーズは、まあ、割と両方の要素を取った感じで進むのではないかと思います。で、どうしてこんな感じになってしまったのかというところ、素直に、あのライオンキングとトモンプンバみたいに、そのままやれないのかという話なんですけども、
ね、
そこに引っかかってくるのが、あの、例の続編禁止ルールです。
ああ
。もう合ってないようなルールが、
まだに。あれまで生きてんのかな。
あれのせいで、そのまま作れなくなってしまったと。アニメーションシリーズが、あの、ライオンキングとティモンとプンバみたいなように、作れなくなってしまったと。
うん、そこに対して、アニメーションのそういうテレビアニメでもあったんです
か？もうダメです
。縛りが。
それに対して、裏技的にやったのがジェイクとネバーランドの海賊たちです。
なるほど。
映画とは関係ないですよ。もう、場所は一緒だけど。
舞台は一緒だよ、みたいな。
主人公違うし。で、調子良くなってきたんで、あの、ピートバーガンガン出すようになってますよ。うん、ソフィアも全然違うけど、昔のプリンセスは出てくると、
うん。アラジンのテレビシリーズはアラジンだよね、確か。
はい。アラジン
の。それはよくディズニータイムで見てた
の。あれも、結局昔の、それこそだから、トゥーンディズニー時代の話なんで、うん、今は、ああいうのを作っちゃいけないんですよ。
直接のキャラクターたちが
なので
イチャイチャするみたいなのはダメなんだね。
主人公を反らせて別のものにしてやるという手法が今の主流になっています。でだんだんそれがなし崩しになってきて、ついにライオンキング続編って思いっきり言うようになってきたと、うん、公式が思いっきりライオンキングの続編テレビシリーズを作りますと言い出すという、もう素直にあの宣言やめりゃいいのに。
もうね、ピクサーなんて続編作りまくってんだからね、言い出した本人が。
あとレプレーンズもあるし、
楽しみですね、プレーンズ2、うん、超楽しみ。
もう夏にはやるんですよね、
来月だよ。
もうすぐですよ、もうすぐですよ。
いやー、まあでもライオンキング今までテレビシリーズ作ってなかったんだな、全然作ればいいのにっていうのあるから、いいことだ、
ね、というかこれで乗ってくると
どんどんやるんじゃないの、美女テ
レビ。うん。どんどんと、面白い。また、あの、ディズニーチャンネル自体が帰ってくるような。うん、
だし、でもさ、この、なんて言うんだろう。理屈の穴をすり抜いて出てきた続編みたいなの。いいね、だって、変にさ、本当に続編みたいなことやっちゃうと、あなた誰みたいな感じになるけど、なんとかの妹だとかさ、ライオンキングって世界観自体はそんなに進めないけど、テレビシリーズとしてやるっていうのはすごくいい。
スピンオフ作ったよ、そのキャラクターすら新しく作ったけど。
いいことですね。だって
主人公すら新しく作ったスピンオフって感じですね。
だそうすればこっちも安心して見れるっていうかさ、変にストーリー進められると、なんかこう、思い出ブレイクだってなるけど、ストーリー自体進まないでテーマを語るっていうのはいいと思う。
今回は、また、スタート、来年の秋にアメリカでは、ディズニーチャンネルオリジナルムービーとして、序章が、ございます。
ソフィアと一緒の、
ソフィアと同じ方式を今回も採用するようです。そして、翌年にシリーズが開始という、まあ、こうすることによって何がいいっていうのは、ディズニージュニアの話なので、基本的に毎回子供向けの問題が生じてそれを解決しなければいけないんですね。他のシリーズと違って単に話を進めるだけではダメなんですね。それに対してこういうのだと最初のストーリー設定を説明するっていう時間が、でその時間を確保するためには一回スタートを長編で説明しきった方が話が早いと。
そうすれば通常のテレビシリーズが同じことの繰り返しをずっとやっていけると、最初の3回は説明
だから我慢して、という利点があります。
なるほど。
そしてやっぱり引き付けやすいんですね、特別編成が組みやすいので。
うまいね、やっぱスペシャルってやると、お、見なきゃみたいになるし、
なかなかうまい手法で引き継がれていくので、割と今回のこの流れからディズニージュニアの方も流れが固まってくるのではないでしょうか。
素晴らしい。さすがもう、あのね、なんかちょっとディズニーチャンネルの中の人はプロ役に使った方がいいですよ。聞いてたら。
とりあえず契約させた方がいいですよ。
本当だよ、契約しろよ。
でね、今、一番安くディズニーチャンネルを見る方法はもうすぐできる。うん、っていうの。スマホでディズニーパスを入れることです。あれが一番安いんですよ。
いくら？
あれ700円だか800円です。
へー。安。
一番安いんですよ、あれが。とにかく。
au なんだ。
au なら iPhone でも。ディズニーチャンネル。
おー。ほんとうち au だよ。じゃあやろうか。
割と、ウォッチディズニーチャンネルアプリが出れば、かなりディズニーパスの価値は、ものすごいと見てます。
というわけで、ディズニーチャンネルの話。
でした。
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 お便り回収。
わー。
今回は、アナと雪の女王編について、今更、感想が届いています。
いや、ありがたいね。すごく。今更ちゃんと感想書いてくれるっていうの。
3ヶ月も書いて、3ヶ月も
経ったよ、ね。
よく感想書けるよなって。青ひげさんに至ってはもう、8ヶ月も前に。
1年前だよってね。
11月には感想を語ってたというのに、何を今更6月になって、今更何の話をするのか。うん、まず、アンドアさんから、
科学職人。
アナさえいなきゃみんな幸せだったのかもな。そうです。実際そう。
雪の女王
っていうか氷の女王って感じだよな。
それはね、なるほどね。
と、
プーヤさん、キレッキレ、死んだないさん、全然喋ってないんだけど。多分あれ、
ごめんなさい。
多分ね、眠かったんだね。
その後には。だからなんで言うことはするのにネタに走るのか。
なんかこのポッドキャストの方向性がだんだんそれになってきてる、ね、
今日も真面目にやりましたよ。
今日はね相当勉強になるよ。
今日いやもう何度かさっき撮ったワンスアポンアタイムの話の途中で何度か、うん、いやまさかドロッセルが出てくるとはって言いかけそうになりました。頑張りましたよ今日は。
いやでもね今回はね特にディズニーのテレビシリーズについて本当に勉強になった。
続いて
青木さん、
おひげさん、はい、オラフのうちはもったいないよね。かといってレイの二番煎じでも面白くないし、ベターのうちは思いつからないからしょうがない。まあ、しょうがない。
ま
あ正直じゃあ代わりに何をすればいいのかと言われても、
まあ、
思い浮かばない。
設定がいらなかったね、設定が。まあでも多分歌作っちゃったよね。面白いから入れようぜみたいな。
エルさんの設定すら歌で書いちゃってますからね。
そうそうそう、だからまあ、多分そういうことなんだろう
ね。前が結局、歌中心なんでね。どうしようもないです。あと、放題、現代問題。どっちかっていうと、このポッドキャストの視点を見てると、現代問題。
現代問題
ね。タングルドは、プリンもラプンツェルもゴーテルもその状態にあったってことだと勝手に解釈している。アナは冒頭、頭に魔法が当たった時点でフローズンだったんですよ、と自分は勝手に解釈している。
我々と違ってすごく、優しい
優しい世界に生きている。
優しいよね。自分たちは、は？何なんだよとか言ってんのに。
わけわかんねえよ。
喧嘩売ってるだけ。何も書いてる。アメユキの社会現象は立ち会えたことがもはや貴重。アイアンマン超えちゃったね。この収録からさらに売れてるって多い。
なんかあれでしょ、あと何週間かで、千と千尋が毎週1位だったっていう記憶をそろそろ超えそうみたいな。
ちょっとだってもう13週連続とかって言っても、
なんだっけ、千と千尋が15だっけ、なんか
すもうちょっと
だってさ、公開前さ、千と千尋すげえな、何なんだよとか言ってたのに。
いやだって収録して時100億だったのに、公開したら200億になってたっていう。
何を言っているのかわからねえと思うが、
本当だよね。たった数ヶ月前だってそんなことは信じなかったって。
ちょっとおかしい。
で、あれでしょ、あのムービーネックス10万枚でしょ確か。
もう本当に
予約が数日間でっていう。
ムービーネックスは本当に売れてくれとしか思ってない。もう売れてくれとしか思ってないんです、あの雪の女王に対しては。全てい
やすごいね、社会現象って。やっぱりディズニーファンたちに訴えるよりも当たり前だけど、マスにちゃんと訴えた方がブームになるっていう。
そうか、うん、今回割とこれぐらい盛り上がっちゃうと大体飽きちゃうんですけど、今回のブームだけはどこまでも最後まで追い続けることが多分経験として大きい気がしますね。
本当にね。だし、またこれなんか30年後ぐらいに さ、電気みたいに書かれたら一生裂かれるぐらいの現象だと思うから、
ちょっとこのブームは最後までちゃんと見届けることが大事だと思う。今後今年を境にディズニーは割と変わるんじゃないか
と。動くよね。このバースの時もね、そんな話をしたけど、
社会的な立ち位置が割と変わるのではないかと。
なるほどね。というわけでお便りでした。
じゃんじゃんお待ちしておりますので。
お待ちしてます。
はい、というわけで、はい、いよいよあと2週間になりました。
はい、
新年誕生日会もとい懇親会です。
はい、日付を
6月27日の金曜 日、夕方から夜ぐらいにかけて、かなりの長時間。
だいたい、てか去年は何時までやったの結局。
去年は結局11時ぐらいまでやりましたよね。今年は、
次回が、息がボーボー言いすぎるしじゃないか、うん。
取り直す。
はい、取り直そう。
はい。
はい、というわけで、あと2週間になりました。はい、新七重誕生日会もとい懇親会、
はい、
6月27日の
金曜日、
夕方から夜ぐらいにかけて行われます。
何、途中来て途中帰るって全然いいって、
うん、一瞬でいいんですね。
一瞬
去年の例はあの HIK さんが舞浜駅の下に車で来て顔を出して帰るっていう荒技を。
すごいな。
あとあの越後っていう名前の江戸川区からいらっしゃいました兄さんがいらっしゃいましたか。今年は一応、形としては二部制です。うん、一次会がロディーズですね。
終わるの早いよね、すごく。
7時から9時半までの飲み会になります。はい、で、その後、まあ多分二次会をやるでしょうと。
これでも、9時半に終わるんだったら結構な人数来るんじゃないの、二次会。
ですよね。
バル埋めちゃうぜ、全員で。
二次会からっていう人が結構来ると思うので。うん、
次回も次回で会場を抑えておいてもいいんじゃないかって
言って。あ、多分抑えますよ、この調子だと。
うん、そうしないと入れない、
ね。あと、それ以外の参加の方も先ほどの通りで、うん、多分11時、12時ぐらいまでやっていますので、顔出しに来るとかいう方、うん、ぜひ、舞浜でお待ちしております。う
ん、
それから、早い時間の方もね、多分、どうせ。
あ、0時ぐらいってやつ、ね、マイナス1時間。
5時ぐらいからね、どうせオールドオールで飲んでるんじゃないかと思うので。
お、いいね。じゃあ、自分もそっから行きます。
去年は結局多分4時ぐらいからオールドオールで飲み始めたよね。
うん、そうだね。
多分、うん、2時から蕎麦屋入、ヘギ蕎麦食べて、
うん、4時ぐらい、続けてんの
3時半ぐらいからは、もう、その前に、僕とあかりこさんとあきさんで、あの、チャイナボイジャーで、ボイジャーセット食べてますからね、ユニ
ット。食いすぎでしょ。
マイナス2時会って言われが。
で、それで夜何時まで？
夜11時まで。
あ、11時で解散したんだね。また2、
あの時は、
夜中
ロティーズまでとなって。
あ、そうなんだ。まあ、とにかくね、いわゆる DK のみんな集まるイベントなんで。
これは祭りですね。プーキャの、祭りですね。
あ、公式イベントに。
イベントですかね。プーキャスポンサードの。いいね、
自分も行くし、もちろん新田君もいるし、プーキャ君主催としてもういますから。ね、なんか公開収録とかするのかな、わかんないけど。酔った勢いでして。
する暇があったら、
ね、そう。酔った勢いで始めるかもしれない。
後で聞いて、これひどい。
ちなみに去年もね、やって、何回かの、すごい後ろの方にくっついてるのあるんでね。というわけで、はい。
皆さん、僕宛てに、連絡をお願いいたします。詳しくは、デンスケのページに書いてあります。
あ、ほんとだ、書いてある。というわけで、6月27日もお待ちしております。
参加お待ちしております。
舞浜で、僕と握手。
はい、というわけで。いや、もうなんか若い子多分忙しいんで、これ暇ないですよ。
あ、カンテラです。
大変なことになってる。
大変ね。
もう半身書いてまだな。
まだ座ってもいないもんね。ちゃんと、ほっといたから。
サーモン食べな。
クッキー焼きました。イエーイ。女子力アピール。
まだね、あとね、何人来るだっけな。まあ、まだ来るから。
大丈夫。
というわけで、大変なことになってる、新七重21ハースト会場から。